祉、医療、公明党、藤野勝利、介護予防、日常生活支援総合事業の拡充について、問い、高齢者の健康寿命の延伸や介護保険料軽減のための予防対策として、接骨院等が実施する基準緩和型の通所型サービス A を新メニューとして導入すべきと考えるがどうか。福祉局長、要支援者等に対する通所型サービスは、提案の通所型サービス A のほか、介護保険では多様なメニューがある。今後、要介護、要支援者数の増加が予想され、通所型サービスの充実は、介護予防、フレイル対策の一つとして有効であると認識しており、他都市を調査する中で有効と判断したサービスについては、導入に向けた研究を行っていく。総風会、鷲田真央。児童数過多による児童ホーム、子どもクラブ及び学校施設の課題について。問い、新1年生優先の入所決定により、今利用中の1年生は、来年度の定員超過に伴い、児童ホームの利用が困難であると想定されるが、どのように対処するのか。子ども・青少年局長、公設児童ホームにおいては、1年生から優先的に入所を決定しており、現在入所している児童が、来年度に待機児童となる可能性があることから、教育委員会と連携の上、公設施設の増設も検討していくが、入所できなかった児童については、子どもクラブや季節の民間児童ホームの利用を案内していきたいと考えている。日本維新の会、高谷博士、法人保育園への補助について、問い、支援が必要な児童を受け入れた法人保育園に対し、年間を通じて保育士を安定雇用できる補助を行うべきと考えるがどうか。子ども・青少年局長、本市の法人保育園等への障害児保育事業補助金の単価は、平成15年度以降、およそ20年間変更していないことや、近年支援が必要な児童が増えていること、さらに法人保育園会からも補助制度の充実を求める要望を受けていることから、阪神間の各自治体の水準、昨今の物価高や人件費の高騰、保育現場のニーズ等を踏まえ、保育士を安定的に雇用できるような制度の在り方を検討していきたいと考えている。緑の未来、迫田圭一。子どもを授かってから就学するまでの間に発行する冊子等への記載について。問い、子どもや障害者の権利、発達障害の解説、就学先の決定過程等を、子どもを授かってから就学するまでの間に配布される冊子等に、複数回記載してもらいたいがどうか。府記の副市長、配布される冊子や案内文書には、それぞれに配布目的があり、限りあるスペースに議員提案の内容を漏れなく掲載することは困難であるが、発達に課題がある子どもが生き方の選択肢を狭められることがないよう、個別の相談等においても丁寧に説明するとともに、冊子への掲載を含め、子どもの人権に関する配慮により意を用いて啓発していく。公明党、恵比寿秀一。障害者・高齢者への意思疎通支援について。問い、公共機関の窓口へ軟骨伝導イヤホンを導入してほしいが、市の見解はどうか。福祉局長、本庁や南北保健福祉センター等の窓口においては、耳の聞こえにくい方に対し、従前から筆談ボード等を活用し、対応をしている。障害福祉課においては、 マイクで拾った音声を拡大し、イヤホンに伝達するフェイストーカーという機器を活用している。提案の軟骨伝導イヤホンについては、大きな声で話す必要がなく、プライバシーを守ることができるメリットもあり、導入についても今後検討していく。公明党土岐良治、ヤングケアラー支援の取り組みについて。問い、国が推進している窓口の明確化の観点から、ヤングケアラー支援に係る直接的な名称の窓口を設置してはどうか。子ども青少年局長、相談窓口については、育児や内外の関係部署、関係機関と連携し、ワンストップかつ総合的な支援を展開する育児や総合相談窓口のメリットを最大限に生かしながら、ヤングケアラーを含む複合的な課題への対応を進めていきたいと考えており、提案のヤングケアラー専門の相談窓口を含め、相談支援の在り方について今後研究していきたいと考えている。総風会丸岡哲也、子育て支援策について。問い、東近江市が元祖とされ、他市でも好評のおむつ定期便について、明石市と同様に本市の新生児数を勘案し、国・県の補助金を活用して民間事業者に委託した場合、一般財源の負担はいくらになるか。保健局長、令和5年度の出生数およそ3300人で試算すると、委託料はおよそ1億4160万円となり、提案の国・県の補助金を活用した場合、出産・子育て応援交付金が560万円、母子保健衛生費・国庫補助金が2800万円であり、差し引きすると一般財源は1億800万円が必要となる。